おはようございます。では一言お祈りしてから、子どもたちまた柔らかい心へのメッセージからさせていただきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。新しい朝をありがとうございます。あなたがこの朝を始めてくださったことを本当に特別に喜び感謝したいと願います。どうぞ主よ、これから話す御言葉が本当に私たちの心の、柔らかい、あなたが作ってくださった大切なところにとどまって、先ほどもお祈りされましたけれども、何十倍にも実を結び、私たち一人にとどめることなく、隣人があなたの素晴らしさを受け止めるような日々へと変えてくださいますようにお願いいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝すごく嬉しいことがあったんですけど、朝食におにぎりが出たんですね。それで僕は昨日の夜なんかメッセージを一人で書いていったというか、すごい遅くまでかかってしまったんで、スロースターターというのか何なのか、その時におにぎり食べたいなっていうふうに思ってたんですけど、彼女はもう先に寝ついてしまっていて、おにぎりって意外と手間がかかるんですよね。握るとなると、ご飯そのまま出した方が楽ですし、なんかそれを思いながら、ちっちゃい頃、お母さんがちょっとなんか山が近いもんですから、山にこう車で行こうかみたいな時に、おにぎりを握ったりしてくれて、で、ちょっとお母さん遅れてきたりして、あれって手間かけて、麦茶も用意してくださったり、そういうのをしてくれて嬉しかったなっていうのを、夜思い出してくださっていたんですけど、朝僕の方が遅く起きたらおにぎりが用意されてて、すごいな、嬉しいな、御霊が彼女に気づかせてくださったなと思って、すごく嬉しかったんですけど、今日は子供のメッセージというのを最初に10分いかないぐらいで話させていただきます。タイトルは平和を作るものというタイトルでお話したいんですけれども、終戦記念日っていうのが3日前にありまして、原爆を落とされた市の市長が核兵器が完全になくなるっていうことを希望する演説を行って注目を浴びました。日本だけがそのことをはっきり言える立場ではあるんですけれども、日本だけ言っても周りで賛成しない意見を言う人たちも言ったりして、一人で言い続けるのは何にしても難しいことですね。武力を本当は持った方がいいのか悪いのかというのを誰かに問いかけるとすれば、クリスチャンかどうかは関係なく、その話題だけで新たな争いが起きるんじゃないかというふうに想像してしまいます。2年前の終戦記念日に私の親友が結婚式を挙げました。大阪駅のすぐ近くの式場で、私はその式の詩式というのをさせていただきました。詩式っていうのは黒いガウンを着て白い式を執り行う人なんですけど、健やかな時も病む時も常に愛し、命の限り固く節操を守ることを誓いますかと言って、新郎新婦に永遠の愛を神様の前に誓うお手伝いをする人なんですけど、その時にお話ししたのが、平和を家庭で作っていくようにしてくださいねという話でした。せっかく戦争を日本が終えた日に結婚したのだから、もし何年か経って二人が戦争状態であったとしても、そこから平和のために歩き出すのはどうしたらいいのか考えてみてください。毎年結婚記念日が来るたびに争いがなくなり、平和の日が多くなる結婚になるといいですね、というようなことをお話しさせていただきました。この間名古屋でその二人に会ってきましたが、子供が生まれ、三人になっていましたけれども、週に一度くらいはちょっと喧嘩をするくらいで、おおむね幸せだというふうに言っていて、とても嬉しかったです。彼らの結婚式では聖書箇所として、今日レジュメに挙げたんですけど、創世記2章の23から25をお読みしました。すると人は言った、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から捕らえたのだから。それゆえ男はその父母を離れ、父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。その時人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいとは思わなかった。この箇所は私が結婚するために、プロポーズのためにお送りした言葉で、 それに音楽をつけて結婚式ではそれを歌にして彼女に捧げました。ちょっとよかったら歌ってみたいんですけど大丈夫ですか？すると人は言った、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから、それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い二人は一体となるのである。その時、人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。なななななななななななな。タッタラタッタッタッタ、だからあなたにハレルヤー、ハレルヤー。まあちょっともうちょっと調子よく続けてたんですけど、ちょっと恥ずかしくなってきたんでやめたいと思います。あなたにハレルヤーっていうところ、もしかしたら岩本さんにアレンジをお願いするかもしれないですけど、あなたにハレルヤーっていうところは神様に向かってハレルヤーというふうに賛美しているところでね、溢れてきてそれが加わったところなんですけど、平和っていうのは二人で作り出すもんだなと思っていました。二人だから争いが起こるということもできるでしょう。意見が違うし生活のリズムが違います。物事に向かう熱量も違えば真剣に取り組むものが違ってくるでしょう。私たちは全く違うものとして創造されましたから、一致していくにはいろんな忍耐や寛容や覚悟や決意などが必要になってきます。結婚関係で表しましたが、人間関係はどこに行っても争いや問題の火種がくすぶっています。関係が始まれば食い違いを意識しつつうまくやっていくというプロセスをどこかで感じながら歩んでいくのです。しかし二人がいるから争いが始まるかというと、そうでないかもしれません。というのはアダムとエヴァは初め一人だったのです。二人だから争いが始まったというより、一人の内側が二つに分かれていったということができるでしょう。それはどういう状態かというと、自分で自分を受け入れることができない、自分の中で平和が保っていられないという状態なのです。初めは一人だった、一つだった夫婦が時間が経つと二人別々の方向に歩むようになっていって、子供ができると三人別々の方向に歩むようになっていくとしたら、例えば三人は一緒に住んでいるけれど食事の時しか顔を合わせないとか会話もほぼないとかであるなら、私たちはある意味で争う相手を作り出し戦争を想像しているようなものなのです。はじめの話題をもう一度持ってくると、核兵器がなくなれば戦争がなくなるかというよりも、武力をなくしたとしても人々は手にした平和な道具で争い合うこともすぐにできるのです。この講談だって、この後ろの十字架だって、人を傷つけることはできるものになり得ます。神様はアダムとエヴァをそれぞれに愛して、緑の多い地球や生物の多い環境を整えて、争いの種はなるべくなくしたいという思いで人間を作り上げたのですが、その平和はすぐに崩れてしまいました。自分の方が正しい、自分より相手の方がちょっと間違っている、そんなほんの少しの思いで、私たちはいつでも争うことができるし、相手の悲しくなることができるのです。それを終わりにすることのできるのが、神様の新しい創造を受け取るということです。多分二人や三人の争いをなくすことなら自分でもできると考えがちなのですが、私がもし二度と相手より少しでも優れているというような思いを二度と思わない、消え去るとするなら、多分自分の力だけでいつも平和を保つ努力をし続けなくちゃいけないし、それは疲れてしまいます。会わない方が楽だと思うことでしょう。それを唯一私の思いから変えることができるのが、イエス様の十字架なのです。イエス様の十字架の前に立つことです。核兵器をなくしても手が出ます。 アメリカや韓国の偉い人を目の前にいたら手でこう、手を出してしまうこともできるでしょう。手を出さなくても気にならないことを並べる口があります。抑圧されても違うところで出てきてしまいます。うまくできているときはよくても、うまくいかないときは自分を責めるしかなくなるのです。ですから弱い自分を受け止めて、イエス様の十字架の前に立つのです。そこでイエス様から受け取ることができるのは全く新しい生き方です。血液型が変わるようなフレッシュさです。みかんとか硫黄缶のような中身のこうジューシーな感じが私たちの内側には備えられていると私は受け取っています。昔聖書の学びの小さなミニグループを作ったんですけれども、その名前をジューシーという名前にしました。それはフレッシュな雰囲気というのと、十字架の死を略してジューシーと、十字架の死を忘れないようにという意味を持たせました。十字架の死によって私たちはフレッシュなジューシーさを保つことができるのです。これは天から注いでくるものなので、この地上にあるようなもので作られていません。神様はこの新しい創造を一人一人にプレゼントしたいと願っておられます。これは核兵器のない社会というよりは、それがあっても、また手を伸ばしたところに長距離爆弾のスイッチがあっても、決して戦争を起こすことのないような心です。その心で人間関係を作っていくなら、神様の祝福が流れて、みんなの隣にいる人まで平和を感じたり、平和を信じていくことができるのです。イエス様は2000年前に十字架で何の罪も犯していないのに、犯罪も犯さなかったし、誰の悪口も言わなかったのに、犯罪者の有罪判決を受けて、その時代に最もひどい刑罰で罰せられて殺されてしまいました。それは私たちの争いを生み出しかねない不安定な心を平和を生み出す川の源流へと作り変えるためでした。イエス様がいなければ私たちの怒りを生む心はずっとつきまとってきます。それは人生を損することだし、心の平和を邪魔するものにもなります。イエス様を心の中心に歓迎してお迎えしましょう。それで争いのない世界を作るということがどういうことなのか、神様に直接聞きながら近くにいる人たちを愛し、弱っている人を助けて、孤独な人に声をかけながら毎日過ごしていってみてください。日本は平和なんで、その中で毎日平和を作るというのはそんなに簡単なことではないですが、心が荒れたりカサカサゴワゴワするようなことがあるたびに、イエス様に新しい心をください。古い汚れた心が自分の内にあることを認めて十字架に持っていきますから、それを一度死なせてあなたの新しい命をくださいと祈りつつ願いつつ歩んでいきましょう。お祈りいたします。愛する天皇とお父様、感謝いたします。あなたが新しい心を私たちに分け与えようとしておられることを感謝いたします。その素晴らしいジューシーな人生の味わいをどうぞ私たちも日々味わっていくことができますように、私たちを導いてください。若いうちにイエス様を覚えることができ、またそれを伝えるものとして備えてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではまだ残っていても子供たちは大丈夫ですけど、大丈夫ですか大人のメッセージ、大人のメッセージを続けていきたいと思います。次のメッセージは、この曲がった時代から救われなさいというメッセージをしたいと思います。曲がっているって思いながら見るなら、曲がっているように見えますけれども、曲がっているところがないと思うなら曲がっていないと思えるような今日この頃です。おかしな事件や人間がこんなに日本にいるんだなと、凶悪事件を見ていると思わされます。曲がっているというものが見えなくなっているとするなら、私たち自身が曲がってきているのに気づいていないのではないでしょうか。それは罪がわからなくなるということでもあり、とても怖いことなのです。どのように罪は認めていったらよいのでしょうか。それは単純に良心に従って認めることもできるでしょう。常識や倫理という計りで曲がっていることを見つけることもできます。しかし、価値観が多様化している中で、それを本当にただ曲がっているからということで強く責めることはできなくなってきています。 基準を一つ挙げるなら、あなたがイエス様を十字架につけたのかという質問だと思います。曲がっているからイエス様が無罪のままで十字架にかけられるのを止められなかったとも言えます。誰も止めることができないような終わりの時代になっていたから、イエス様は十字架にかけられ、新しい命をその時代で始めなくてはいけませんでした。終わりの時代の様相になってきたというのが日本にもありました。昭和5年に正教団の前身であるホーリネスの群れに聖霊の火が下り、日本にリバイバルが起こったということが起こりました。私の母方の祖父母はその当時ホーリネスで救われ、日本の救いのために牧師として東京は大森という町で一時働いていたそうです。日本にとって終わりの時代にまさに突入しようとしていた時代でした。日本は戦争に突入し、使徒たちの時代も大迫害時代を間もなく迎えようとしている時代でした。多くの救いが起こる、聖霊が盛んに働くときには、世の終わりと呼べるような時代であると聖書は語っています。国の情勢が定まらなくなったり、政治がどこに行くのかわからなくなっているなら、先行きの見通しは立たず、人々は不安になり、心はどこで安定したらいいのかわからなくなっていきます。今の時代は曲がっているのでしょうか、曲がっていないのでしょうか。私たちの内側は曲がっているのでしょうか、曲がっていないのでしょうか。いつも罪があるということを思っていなくてもいいのですが、しかしその言葉が刺さるような時には、一度心を静めて、主の前にひざまずいてお祈りする必要があると思います。答えは聖霊様がよくご存知です。イエス様が十字架にかかってまで私たちに送ろうとしたのは新しい助け主です。いつもそばにいてイエス様との関係を保つのを助けてくださるお方です。聖霊様は私たちの心を自由に行き巡り、今神様が伝えようとしておられることを明確に分かるようにしてくださいます。イエス様の十字架との関係が明確でなくなるなら、聖霊の働きが鈍くなっていると言えるでしょう。約束の救い主が私の罪のために、私を滅びの道から救い出すために、十二架にかかって死んでくださったということが明確でないなら、天のお父さんは他人のおじさんくらいに遠く感じるでしょうし、命が通っていないなら、家族や友人もなんでそばにいるのかよくわからなくなってくるでしょう。ペテロの声に耳を傾けましょう。少し前の37節に、これを聞いて心を刺されとありますが、それは人々が何を聞いたかというと、あなたはイエスを十字架につけたのですというペテロの言葉が皆の心に刺さったのです。自分には罪があり、それがイエス様を十字架にかけるほどのまでのものだったのだ。この罪認識からイエス様との個人的な関係は始まります。また、日々の交わりで言うなら、人たちがイエス様の生きておられるときに、足を洗ってもらったときに、足を差し出すか差し出さないかで、イエス様は自分との関係のあるなしをお話しされました。イエス様に直接足を差し出して、足を洗ってもらわないままでは、私たちはイエス様に何の関係もないと言われてしまう存在なのです。足の汚れというのは、日々洗い落とさなくてはいけない罪の性質だと言われます。一日世の中で働いたり、勉強したり、外に出て歩き回って、家に帰った時には必ず汚れている場所です。曲がっている時代の中で揉まれて帰ってきたら疲れ果てているだけではなく、その汚れたところをまずイエス様に差し出して、私の一日についた汚れを洗い流してくださいと願うなら、イエス様は丁寧に洗い流してくださいます。そのお方は天と地を創造されたお方です。私たち一人一人をイメージし、こんな時代にこんな人生を送らせようと計画し、私たち一人一人を作られたお方です。そのお方が毎日関わりを持ってくださって、私たちの疲れを聞いてくださり、汚れを落としてくださるのですから、なんてハッピーなことなんでしょう。心を刺され、悔い改めるなら、罪を許していただき、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けるでしょう。これがペテロの伝えた曲がった時代から救われなさいということです。先日、名古屋の教会に行った時に、ちょうど洗礼式があって私は訪れたんですけど、若い魂がイエス様を受け入れて、新しい人生を歩もうという宣言で、私はいつも洗礼式で、泣きそうになるんですけれど、 まあ、その日は泣かなかったんですけど、本当に若い魂が、こう、これから違う人生観を身につけていく、その第一歩を見ることができて、幸せに感じました。クリスチャンにとって言うなら、日々、主イエス様の前に出て罪を洗ってもらいなさいということです。それは新しい命が保たれるためであり、クリスチャンがキリストバカと言われるためです。いつもいつもキリストキリストと言ってるから、あの人たちはキリストバカだなぁと周りから噂されながらクリスチャンというふうに呼ばれるようになったのです。しかし毎日罪があるものでしょうか？毎日差し出していかなくてはいけないものでしょうか？毎日差し出すことは大切ですが、大きな汚れがついていることに気づくのは毎日というわけにはいかないでしょう。足を差し出すということなら毎日していけるかもしれませんが、本当に神の前に良くないと思われることを差し出すのはなかなか難しいのです。しかし、それを差し出す日のためにも、毎日イエス様に日々の気づいた汚れを差し出すのはいいのです。例えばマッサージを受けながら交わす会話のようにリラックスしていけばいいのです。髪の毛を切ってもらいながら何気ない話をするように聞いてもらうといいでしょう。買い物に出かけるときに歩いている途中にイエス様、これ聞いてくださいと、罪のことに、もしかしたらそれが深い罪のことに気づかせてもらうこともあるかもしれません。リラックスして身構えるのをやめて、イエス様と話しながら気づかせてもらうのがいいと思います。私の場合はちょっと、まあこの間も実家に帰った時に両親に言われたんですけど、ちっちゃい頃から臆病だったっていうふうに言われて、今もちょっと、あ、臆病って当てはまるなと思うことがあったりして、まあそれを気づかされたり、なんかそういう時に逃げたくなるような思いとか、怠けたくなるような思いとか、むやみにこう自分を恥じてしまうようなところがあるとか、根拠もなく偉そうにするところがあるとか、ね、ちょっと優れてると思われたいなとか、気が利く人と思われたいなとか、そういう、すぐにこう些細なものはいくつも出てきますけれども、それは何度も何度もやっぱり心にちょっと負担だなと思うことがあるなら、その性質を変えてください。全く新しいものに変えてくださいと願っていくといいと思います。メッセージを作るときも、まずこう、部屋の埃を拾うことから始めちゃうとか、前日にならないとエンジンがかからないとか、こう、ね、些細なことはいっぱいありますね。でも誰かとの関係の中でいじけたり、腐ったりするようなものが繰り返し出てくるなら、聖霊様の働きを期待する必要があると思います。父に対しての裁きや配偶者への怒りが同じように続くというのは霊的な健康状態によくありません。自分の内から出る罪の性質であり、イエス様を悲しませています。と、足を洗っていただいて、イエス様の手を自らその洗っていただいている手を止めてでも告白していくといいと思います。私はそれに持っていくのに順序というか、持っていきやすいやり方があるのですが、一度自分の悪い性質を許すということにしています。そのままの状態で認めるというのか、受け入れるというのか、それを一度ちゃんとキャッチしないと、イエス様の前に持っていけないようなことがあるので、そうします。客観的にそれを観察することができたなら、全く新しい性質が注ぐ準備に入ったと思うことがよくあります。すぐに変わるものもあれば、時間がかかるものもありますが、それはもう委ねて待っていることの安心をするようにしています。祈りをお父さんが果たしてくださるという安心。祈りは主がすでに成就したという感謝を祈り始めるのです。まだ何も起こっていなくてもです。この曲がった悪の世から救い出されるというのは、まずは自分がこの世の曲がった悪の性質からより分けられる必要があります。そして次に自分がこの世は曲がっているということを見分けることができるようになっていくのです。そうしてペテロの言葉で救われた人々は3000人になりました。教会に加わった人々は共に暮らし、祈りや聖餐を行っていきました。46、47をこうお読みしたいと思います。レジュメの一番下の3行になるんですけれど、今の話の中身が44から42のというところにありました。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。 理想的な共同体生活と言えるような状態ですが、これは長続きはしません。そのためにも教育が行われ、それぞれが伝道するようなことが備えられていきます。生徒たちが教えていたのは多岐にわたると思いますが、イエス様に、あなたは私を愛しますかと問われて、愛しますとはっきり言えなかったペテロが、道に迷った子羊たちを養うために愛を伝えていこうと決意したのだと思います。愛するとは何なのでしょうか。人を思いやることでしょうか。自分が犠牲になって相手に尽くすことでしょうか。友のために命を差し出すほどの愛でしょうか。私は今二人という共同生活を通して許しについて学んでいると感じています。先ほど自分への許しからイエス様の前に出ていくことが始まると言いましたが、それは相手との違いを喜んでいくために、共同生活がより輝いていくためにとても必要なことだと感じるのです。イエス様はペテロに対して、許し、立て上げ、励ますことでよりペテロらしさを取り戻させました。ペテロの良いところをより発揮できるようにされました。私は自分を許し、神の前に出て、罪の許しを受け取るときに、相手への寛容さが少しずつ変わっていくのを感じています。私が自分を許すときに、いいとか悪いとか、善とか、善であるとか、作為があるとか、そういう細かいものは置いといて、そのままを受け取るように、まずしています。それをしたら、その周囲のことが冷静に見えるようになってきたという感じなのです。そこから相手に対しても、なんか育ちがどうとか、習慣がこうなってるなとか、いろいろ要素があるんでしょうけれども、まずそのままを受け入れるということにして、そこから周辺のことに思いを馳せるようになってきました。これは実はあまりこれまでになかった体験だったので、イエス様が新しい生活のために備えてくださったんだなというふうに感じています。それでペテロもそのようなことを共同体の中で感じ、喜び、教えていったのだろうなと想像するのです。これは私のプロセスですが、皆さんはどのようなことを共同体の中で感じたり、成長させられたりしているのでしょうか。会社に入って変わった、共同生活をしている相手との関係が変わった、いい面を見ることができるようになってきた、相手を自分より優れているという視点が生まれた、相手といることが心地いい、距離がちょうど良くなってきた、いろいろな体験があると思いますけれども、そこに許しがあったでしょうか。愛が育まれていったでしょうか。裁きが少なくなっていったのでしょうか。悪意が減ってきたのでしょうか。ペトロの教会が大きくなったのは、大きな奇跡の技が行われたのは確かですが、共同生活の中で神を近くに感じられるということがないなら、食べる、着る、住むという中で良い変化を感じていないなら、自分の財産をすべて捧げて一切のものを共有するというのは難しいことでしょう。それには神様の介入が私たち個人の内側に働かれること、それによって生活態度は変えられ、共同体生活を過ごせるようになっていくこと、そしてそこには平和があり、委ねてもいいと思える安心がつきまとっていることなど、人生観がどんどん変わっていくという実感が伴っていったことでしょう。しかしそこにいつもイエス様がいらっしゃるのかというのがとても大切な、欠くことのできない要素です。少し前に友人と礼拝のことを話し合いました。少し責任のある役目を彼は負うようになって、見えてきたのは皆さんの礼拝の態度のことだとのことでした。礼拝が始まっても携帯をいじるのが目につくとか、賛美をしていないのが気になるとかでした。まあ、それも見えてくることなんだろうとは思いましたが、私はその友人が神様に植え替えているんだなと感じました。礼拝に自分自身が集中できないことを他に転じてあげつなれているんだなと、受け取りました。私は新学生の時にメッセージの講義で一週間の仕事や世の中に出ていることで疲れ果てた人たちを教会でも集中して話を聞くようにと向けるのは難しい。どうかその疲れが少しでも癒されるように、慰めを少しでも受け取ることができるように心を砕く必要があるということを思い出し、それを話しました。責任ある役目にあるなら、それを皆さんが感じられる雰囲気を作っていくのはできないかなと伝えました。それと、私が以前行っていた小さな教会に、引退した宣教師のアメリカ人のご夫婦が来られていて、私自身はその今日のメッセージはこうだったなみたいなことを考えたりしているのに、その二人は神様は素晴らしいと いつも礼拝に絡めて話していたのを思い出し、それを分かち合いました。神様の平和が心にあるなら、他の人の態度を気にするよりも、神様を礼拝することに喜びを見出すことになるんじゃないかなというふうに、それも伝えました。すぐにそのようなこと、そのように変わることは難しいとは思うけれど、もっと生活の中で神様を感じて、イエス様の一緒におられる喜びが、いろんなところで続くように祈るよと励ましました。というか、私はその相手が子育てとか職場で忙しくしているのに、礼拝のことを考えているのはすごいなと思わされました。結婚っていうのは生活ですからね、と沙織先生に言われたことを思い出します。救われたということは、イエス様との結婚生活が始まったということですから、何年も前に救われた人が、イエス様との会話が最近なくなってきたとか、顔と顔を合わせても愛してるなんて何年も言ってないとか、マンネリと呼ばれるような世の中の結婚よりもひどいことが起きてはいないでしょうか。イエス様は返事をしてくれないとか、真剣に考えてくれないとか、もし感じられたなら、今日の箇所を思い出して、主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのですという言葉で心を刺されて気づくことができるならいいと思いますし、またそれはちょっときつい言葉だなと思ったら、足を差し出して日々の私の汚れを落としてくださいというところから神様と交流を再開してくださるといいと思います。どんな方法でももし皆さんなりのイエス様との交流の持ち方があるならいいと感じています。いつもあなたを見てくださり、思ってくださり、心配してくださり、愛を持って時に叱責をくださり、訓練を通して神の道を歩めるようにしてくださるお父さんはただ一人しかおられません。私たちはその神様に出会ったのです。そして共に歩き、愛の平和を作り出すものとして期待されてここにいるのです。終戦記念日を終えて、戦争がこの国に起こったということが、今の世の中にも深い影を落としているのだなと感じることがあります。いや、どの時代でも戦争に変わりかねない罪の爆弾を誰もが抱えていて、誰かのせいにしては自分は当事者ではないと言い張ろうとしているようにも感じます。私は自分がイエス様を十字架にかけたのだということを忘れずに、真の平和はそこから作られるという希望を抱きながら、与えられた伴侶を愛し、友人を訪ね、自分の愛のないことに気づいては、イエス様の前に足を差し出す毎日を過ごしたいと思います。あなたはイエス様の十字架とどのように出会うでしょうか。日々の生活にイエス様は近くにおられるでしょうか。お祈りいたします。愛する天皇お父様、感謝いたします。日本は終戦74年という、長い長い時間を経てきましたけれども、本当に平和に向かって歩んでいるのかなという疑問が起こることがありますが、あなたがいなければ本当の平和を知ることができませんし、私たちは平和を作ることなど本当におこがましいような罪深い存在でありますから、どうぞ神様、私たちの国から平和を作ることができるように、私たちを整え、あなたの愛をもっとたくさん受け取ることができる器として変えてくださいますようにお願いいたします。日々の生活の中ではそれが難しい、それを忘れてしまう、なんか自分自身、このままでいる方が楽だというふうに、歩んでしまうものでありますけれども、あなたはそれをただ放っておくようなことをされる方ではありません。愛を持って叱責を持って私たちをいつもくまなく見てくださる、私たちをあなたの道へとしっかりと戻してくださる神様であります。愛の主でありますから感謝いたします。どうぞ主をあなたの愛に満ちて、喜びに満たされて、日々の生活を本当にウキウキしながら、ジューシーに生きていくことができますように、助けてください。導いてください。あなたにお委ねいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。